おはようございます。私は青鳥の家本部講師の西村誠です。第4回目の本日は谷口正信青鳥の家総裁と谷口淳子青鳥の家白鳩会総裁の共著森の中へ行く人と自然の調和のために青鳥の家が考えたことをテキストに、なぜ青鳥の家は森の中へ移転したのかというテーマでお話をさせていただきます。青鳥の家は昨年平成25年10月国際本部を東京原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の森の中のオフィスに移転しました。なぜ青鳥の家は都会の便利な場所から一見不便と思われる森の中へオフィスを移転したのかご説明したいと思います。 IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルが2007年に発表した第4次評価報告書によると、過去100年間で地球の平均気温は 0.76 度上昇し、そのほとんどが人為的なものによる温暖化ガスの増加によってもたらされた可能性がかなり高い 90% 超との判断を示し、また気候モデルシミュレーションでは100年後の地球の平均気温は最大 6.4 度上昇し、平均海面は最大59センチ上昇すると予測しました。さらに平均気温が 1.5 度から 2.5 度を超えて上昇すると、動植物の約 20% から 30% の絶滅リスクが高まるとの警告も発しています。この第4次評価報告書の作成には130以上の国や地域から450人を超える代表執筆者が参加していますが、彼らは第一線の専門家・研究者で、800人を超える執筆協力者から情報提供を受け、2500人以上の査読を経て3年がかりでまとめたものです。これまで発表された評価報告書は、各国が温暖化対策を進める上での科学的な根拠と位置づけられており、国際政治の観点からも重要な意味を持つと言われています。つまり地球温暖化が自然現象ではなく人為的なものであることが科学的に証明され、それが私たちの生活に及ぼす影響が大きくなっていることを示していると思います。現に昨今の記録的な大雨などによる風水害や夏の記録的な猛暑や大雪など、気候変動は私たちが実感できる形で現れてきています。去る2月14日から降り続いた雪により、山梨県では記録的な大雪に見舞われ、鉄道や高速道路など交通機関が遮断され、陸の孤島となりました。流通はストップし、勝沼町のぶどう農家のビニールハウスが全滅するなど、県として大きな被害を受けました。私の職場である森の中のオフィスへも通勤手段が確保できないため、数日間出勤できず、自宅待機と雪かきの日々を送らざるを得ませんでした。では、人間の活動と気候変動は関係があるのでしょうか。青鳥の家では関係があると考えます。ここで本日のテキストの97ページから98ページを朗読いたします。地球環境問題は、唯心諸言の原理の表れでもあります。産業革命以来、科学技術が発達して、人間は石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料をどんどん使い、特に先進諸国で私たちは大変豊かで便利な生活をしてきました。そして、もっと豊かに、もっと便利に、と私たち人間は、より豊かに、より便利に、より幸せに、それらを中心に求めて生きてきたけれども、その人間の心の結果として環境問題があるのです。今こそ自然から学ぼうの42ページにも次のように書かれています。地球環境問題は自然界の背後に佇む観世音菩薩の教えの一つである。観世音菩薩は自らを温まる地球、飢餓に苦しむ人々、絶滅する生物種、激化する気候変動、災害に苦しむ人々の姿に身を変じて、 我々人類に大切な教えを宣示していたまうのである。その教えを学び、実践することが宗教活動でないはずがないのである。朗読を終わります。本文中の唯心諸言の原理とは、聖長の絵の基本的な教えの一つで、ただ心の表すところと書き、私たちの周囲の世界は心の繁栄であるというものです。また、心の法則に同反動の法則というものがあります。これは与えたものが与え返されるという法則です。すなわち、産業革命以来、人間が豊かに、便利に生活することを求めて、技術開発を進め、消費を拡大してきましたが、人間の欲望には限りがなく、足らないことを強調し、欲望を拡大させることが、結果として自然環境や他の生物など、他から奪う結果となり、奪うものは奪われるの法則によって、地球環境問題が起こっていると考えます。唯心諸言は、環境は心の影とも表現し、自分の肉体を含めた周りの環境を知ることによって、自分の心がどうであったかを反省する機会が得られます。観世音菩薩の教えとは、世の中の音、響きを感じて、三十三心に身を変じて、衆生を救い玉を救いの原理のことを言います。つまり、地球環境問題を通して、私たちの間違っていた心や、足らない部分を教えてくださるのです。観世音菩薩とは自分の外にあるようだけれども、その救いの原理は、実は自分自身の中にあって、何が正しいかを示されるありがたい存在なのです。また、聖長の絵では、神の命において、すべての命が一体で大調和している姿が本当の世界であり、そのような世界観を、すべては一体の世界観として、重要視しています。その考え方が宗教法人聖長の絵の環境方針に示されていますので、本日のテキスト229ページの基本認識の箇所を朗読いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。朗読を終わります。谷口正信聖長の絵総裁は、20年以上前から聖長の絵の講習会や著書において、資源、環境、平和は密接につながっているとして、人から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方を進めてきました。この教えを具体化するために、平成13年7月、聖長の絵国際本部と総本山の2つの事務所が、宗教法人として日本で初めて、環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の認証を取得しました。しかし、それだけで満足すべきではない、とさらに議論を重ね、平成15年にスタートしたのが、聖長の絵国際本部を森の中へ移すという森の中のオフィス構想でした。これは森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人との共存を実現していこうとするものです。この森の中のオフィスへの移転は、時代の要請に応えるためのものです。時代の要請とは何かというと、それは人間が自然と共存することで、幸福に生きる道を示すことです。ここで本日のテキストの150ページを朗読いたします。本書の巻末には、聖長の絵が進めている森の中のオフィス構想の基本的考え方を掲載しているが、読者がもしなぜわざわざ森の中かという疑問をまだ抱いているとしたら、この太陽系エネルギーという言葉の中にその回答がある。つまり聖長の絵は未利用の太陽系エネルギーが豊富にある地域に国際本部を移すのである。何のためか、 それはそれらの太陽系エネルギーが人間の生命源でありながら、現代人はその生命源との接点を失いつつあるからだ。生命源の近くに住み、そこで働くことで、人間本来の神聖仏性の自覚が深まるだけでなく、そこから新たな他から奪わない自然と共存する文明を築き上げることが21世紀における人類の使命である。それを人様より少し早く実行するだけなのである。朗読終わります。平成25年10月、八ヶ岳南麓の緩やかな傾斜地、標高約1300メートルに位置する自然豊かな土地に、木造2階建て、日本最大級の面積を持つ、日本初のゼロエネルギービルである、青鳥ねえ国際本部、森の中のオフィスが開所しました。ゼロエネルギービルとは、建築物における一次エネルギー消費量を、建築物設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用などにより削減し、年間の一次エネルギー消費量が、正味、ネットでゼロまたはおおむねゼロとなる建築物を指しますが、森の中のオフィスでは、青鳥ねえが進めている炭素ゼロ運動に基づき、オフィスの運用におけるエネルギー使用量を実質ゼロにすることを目指しました。このため、省エネルギーと総エネルギーの両面で自然の力と最先端の技術が活用されています。省エネについては、建物間の間隔を空け、高低差を利用した自然通風により、夏場の冷房を不要にし、天窓や窓面を広くした自然採光で、照明の使用を低減し、LED 照明を全面に採用し、消費電力を削減しています。そのことにより、昼間は照明をほとんど使用することなく、執務が行えるようになりました。次に、総エネですが、電気を作るのは、470kW の太陽光発電と、175kW の木質バイオマス発電です。発電した電力は、日本最大級 400kWh のリチウムイオン電池に蓄え、マイクログリッドによって電力を適切に制御します。これらの工夫により、森の中のオフィスは従来の同規模の建物に比べて 45% の省エネルギーを実現し、残りの 55% は自らエネルギーを作り出してオフィスの炭素ゼロ、ゼロエネルギービルを実現しています。また、山梨県の県有林は、環境に配慮し、適切な森林管理を証明する FSC の認証を取得しています。森の中のオフィスの用材は、この山梨県の県有林から切り出されたカラマツや杉の FSC 認証材を約 90% の部分で使用しています。これらの材木を使うことにより、地球環境に配慮するとともに、山梨県の森林を活性化し、地産地消によって地域の経済に貢献する役目も果たしています。そして、平成25年8月21日、森の中のオフィスは、国内最大級の木造建築物として、日本で初めて FSC 全体プロジェクト認証を取得しました。また、職員は月に一度、自然を伸ばす活動と称して、オフィスの敷地内の森に入り、間伐作業や炭焼き、椎茸原木作りなどを行い、また、2月の大雪の際には、道路の雪かきや氷砕きなどの作業を行いました。森の中のオフィスの周囲を歩いておりますと、野生の鹿の群れや、キジや、野鳥によく遭遇します。森の中で動物や植物に遭遇すると、当初は動物と面と向かうことに違和感を覚えましたが、今では人間の世界に動物が紛れ込んでいるのではなく、人間が自然の一部として森の仲間入りをさせていただいているのだという意識に変わり、動物や植物への一体感が湧いてきて、自然に対し畏敬の念を抱くようになりました。青鳥ねえでは、真の愛である 仏のシムリョン神という慈悲喜捨の4つの無量の心を自然に対して行じることが地球環境を守るために重要であると説いています。慈悲とは相手の苦しみを取り除いてあげたい心です。喜とは相手の喜びを自分の喜びとする心で、捨とは相手を信頼して放つ心のことです。単に自然を愛するという執着の愛だけでは、自然から奪ったり破壊することにもなってしまいます。限りある化石燃料を使う地下資源文明から、太陽光、風力、地熱などのクリーンな自然エネルギーを使う地上資源文明の転換点に生きている私たちは、今こそ自然に対して仏のシム良心を実践して、自然に譲るところは譲り、自然を豊かにすることで私たちと自然が共に栄えるライフスタイルを築いていくことが求められていると思います。実のところ、人間は自然の一部であり、自然と人間を切り離すことはできません。よって、自然を破壊することは、結果として自分たちの生活も破壊することになるのです。また、私事ですが、先日電気自動車を購入しました。移動に伴う CO2 の排出はゼロで、電気代もガソリン代より低く抑えることができるため、電気自動車が地球に優しく経済的であることがよくわかりました。航続距離は200キロ弱ですが、長距離を移動する場合は、充電計画を立てるなどして工夫したいと考えています。もしも私が環境問題を意識しなかったならば、車種の選択も違ったものになっていたでしょう。それでは時間が参りましたので、これで本日のお話を終わらせていただきます。